い、どうもアガリスクエンターテインメントラジオ企画、森テスラジオです。アガリスクの鹿島と
富坂と
朝越と
塩原と
シムです。
はい、どうも。
最近どうすか。
最近新宿フェイスの内見の、今日8月14日だよね。
あ、5月
14日だよね。
8月
丸半年前でございます。
お
お、
そうね、そうそうそうそう。なので、実は昨日からか、日付的には、うん、なんかちょこちょこと内言についてのあれこれを更新したりしてます
よ。ほいほい。
あと180日ぐらい、
あと180記事書かなきゃいけないんですけど、
なるほどね。
多分毎日いろいろ何かしら書いていきます、
ね。
そのうちあれでしょ、台本が書けないときにはなんか内言だけ4文字書いて更新されるでしょ
そんな、それは意味がなさすぎるでしょ。
台本書けないときこそなんかいろいろ書く
11.13 ってだけ
もしくはゴーストライターじゃないです
か、まあ、だからあれ文体変わったなって思ったら俺が書いてる。
なんか堅苦しいなっていう文章だったら朝越しが書いて
る。でもまあなんか意外と情報ってさあるじゃん、告知以外にもさ。
そうね、
あるね。
そう、あの例えば内言って実は今回なんていうの、2012年が初演、13年が再演っていうわけではないぞとか、
あ
まあまあまあ、
とかなんでこれやったのみたいなこととか。
通算何ステージやられてるの。
何ステージだろうね、
この世界で。内言が通算何ステージやられてるの。
この世界だったら60もやられてる。60もやってないかな。
多分今年100ぐらいいくんじゃないか
って。そんなにいかない。
でも再演、再演であ
れで31
なんですね。2012、2013
初演で日程でしょ
そんなに
沖縄に日程やられてて、
でアカペラ、
アカペラで7-8やって、 FBI の7-8やって、まあだから50ぐらいか。
目指せ100ステ。
ってことはそのペースでいくと3000年ぐらいがすごいことや
ね。まだやってるんだ。
ギリシャ喜劇
すごいね、もう古典だね。
アリストファネスぐらいの行きたい。
こんな半年前っていうことで、まあ、結構やってますよとか、最近はそんな毎日なんで、あと
最近
俺が30歳になったので
、
わざわざ言う。
この間ね、なんか俺家でゲームやったら、なんか夜中に明日ステーキを食おうと思うんだけど、いやね、ステーキの作り方を家でネットで調べ始めたのよ。
別にアピールではないんだけどね。
でも、
すげえアピールしたみたい
な。でも、なんでこいつステーキ食うんだろうなと思って。で、なんか次の日ぐらいに気づいて、悪いことしたなって思って。
誕生日だったなって。
そう。
ケーキの買って
やるかな。日付変わった瞬間に俺といたのに、俺ずっとゲームしてた。
あ、日付変わった瞬間も忘れてた。あ、やべえ、あのこれ書かなきゃと思って。途中ちょっと過ぎたぐらいからブログを書き始めたけど。
そう。だから、ああ、そうか。ごめんねって思って。ちょっと罪の意識に駆られた。
だから20代ずっとアガリスクをやってたってことに気づいたね。
ああ、そうね。
10年間。
そう、20歳の。20歳になる直前か、19から20歳になるぐらいにちょうど人集め始めて、
で振られて、
そうそうそう、だからもう丸10年やってるわと思って、
30?30、
ね、だから30になったからこそよりなんかどっちにしようか迷ってて、
年
相応というかさ、貫禄を出す方面か逆に若くなる方面か。
あ、私先月誕生日だったんですけど、24になったって言ったら、ツイッターでもうあらゆる人からもっと上だと思ってたって、28ぐらいだと思ってたって、
はいはいはいはい、
そんなにって思って。
あ、でも内言とか紅白ばかりやってる方が最近若くなって、
あの人最近若くなって
それはね、明確にやっぱ痩せたからやと思う。
あの時きっかけぐらいヤバかったよな、あそこ。
ヤバかった。
なんかずんぐりむっくりして
た。あれはね、だからいかにだって、あれはだから
基礎感を出すか。
そう、動かないでずっと家にこもってたから、
まあね、すごい、なんかアザラシみたいな顔してたもん。アザラシみたいな顔してたもん。
びっくりしたよ。アサコシみたいな顔してた
って俺もそう聞こえた。
アサコシみたいな顔してた。
アサコシ。
本人どうしたのかな。
じゃあどういう風になってる時にアザラシみたいな顔してる
の。絶対今聞いてアサコシって言ったから絶対。
アザラシ。
びっくりした。
私違うんだよ。
そんな感じだよ。 誕生日になりましたよ
って。おめでとうございます。
ありがとうございます。
どっち方向に行くべきなのか、なかなか。
どっち方向ですか。この前そう
来ればいい、来ればいいじゃん、今の話
ビールパラディス
か。でも富士山は俺いつかね、すげえ激太り
そう。絶対そう、絶対そう。
内臓から来る太り方をして、
多分10年ぐらい変わってないんですよね最近。そうそうそう、多分知らないけど、
老いる気配がない
急に来そう。
いや体が、
いや俺こいつの性格のヤバさ知ってるから
ね。肉体が老いる気配が全くなくて、
だって寝ないでずっとポテチ食ってた
から。そう、まあそれはそうです。
でも初めて会った時よりかはやっぱ老けてますよ。
あ、まあ
それは当たり前だけど。
それはそうです
。30か。
この間鹿島さんもなんかね、もちろん若く見られてて、
そう
動かれて
て、ネット会議で、
やっぱり時かけよりみんなちょっと若くなった。じゃあ鹿島もそう
だし、私も
あんまり変わんねえ。
どんどん受け
た、受けたじゃん。
受けた。
紅白でそれもあるかもしれない。問題はだから俺は塩原さんとかが内見で戻れるのか問題。
高校3年生に戻って
これ。でも俺紅白やっぱ終わって役作り落としたらすげえ若返ったねって言われ
た。いやなんかさ、あんま信じてなかったけどあるよね。
あるあるある。
意外と。
俺昨日バイト先で学生さんって言われたん
ですよ、ね。あ、でも俺
大学生だと思われ
た。俺大学生ぐらい。そう、大学のそうって言われた。
朝子氏は若返った確かに。
俺も紅白旗合戦の2日ぐらいに鹿島さんと会った時に他にびっくりした。
めっちゃ失礼な話です
ね。でもまだ今は若いけど。
それ相当でもある。
要はでも疲れてんねんってやっぱ公演後や。17歳からだったからっていう。
それ今びっくりするぐらい老けたってことでしょ。
そうそうそう。いや今でも20代前半ぐらいです
。嘘くせえな。嘘くせえ。取り繕ってる。
じゃあ本題やりますか。
そうコーナー。はい。
あ、
じゃあ。
これさ、コーナーのタイトルいろいろ考えてやるよ。
あ、今のうちに考えておかなかったん
だ。いや、その中で一番いいやつ。
あった
の、
いくつか。
前回から始まった朝子氏の新コーナーね。
朝子氏が進めるやつで。
レコメンドラゴンスクリューか、レコメンドラゴンスープレックスか、どっちかで迷ってんだよ。
ドラゴンスープレックスとかドラゴンスクリュー関係あるの？
関係ない。
つけないだけ。
そう、なん
レコメンドってどう？
レコメンド、それあった。
あった。
あった。
あるか。
あのレコメンド様で考えたのよ。レコメンド様で考えたんだけど。
補正面倒さじゃない
か。
意味わかんない
よ。いやだから最後俺が降りるっていう。やりすぎて。
レコメンドって何？どうってどっち？
道か
あのお堂のどうか。
両方
ある？
あった。それあった。
いやでも
じゃあレコメンドって面倒くさそうにや
るなんでやるなよ、しゃべんな
よ。私ビブリオスマップって好きだけどね。
だって関係ない
スマップじゃねえんだもん俺。
そうなんだ
よ。問題はスマップ。まあちょっとこれ保留でじゃん。
ビブリオンってのなんかわかんないけど
かっこいいな。
かっこいいな。
ビブリオンっての
ビブリオンみたいな。
ビブリオンみたいなの。
ビブリアントグリーンっていうの。
ビブリーキリズっていうのか。
青春拍手。
青春拍手をつけたけど、あの曲が流れ始める。
そうそうそう。
じゃあ、夫って書いてビブリオってのと。
ビブリオ。
スネオみたいな。
スネオみたいな。鬼川ビブリオ。
朝子氏ビブリオ。
わけわかんない
じゃん。でも朝子氏がやることも内容も全部わかるよ、これ。
保留。
保留。はい、じゃあ今回の朝子氏ビブリオは。
決まってないね、これ。これになる気がしてきた。ダメや。え、なんだっけ。
お題を。そう、お題が私がこの間言った、ポップコーンを食べながら見れる暴力描写のある映画。
なるほど。
楽しい気持ちになれるバイオレンス映画。
はい。でなんかその時にちょっとまあこのカークラッシュとか事故映像とかが好きだっていうんで、はい、選んできました。タイトルがデスプルーフイングラインドハウス。
あー、なるほど。
クエンティン・タランティーノ。
あ
ー、まあ、私がもう超好きな、もう映画童貞を捧げた映画監督なんですけど、のデスプルーフイングラインドハウスっていうので、ね、ちょっとこれ補足が必要で、デスプルーフって映画なんですよ。で、イングラインドハウスってこれ何がついてるかっていうと、もともとグラインドハウスって企画があって、クエンティン・タランティーノと、名優のロバート・ロドリゲスって2人の映画監督が、1本ずつ映画を撮って、それを同時上映すると。だから、尺的に4時間ぐらいある映画の企画なんですよ。で、それが何かっていうと、昔アメリカでやっていた、それこそドライブスルーとかで上映されていた、クソ
ソ質の悪い B 級映画、ゾンビ映画とかの上映会が2作抱き合わせとかで、それの上映会を模して一本の映画にしようっていう。だからすごいんですけど、途中にフェイクの予告編が入るんですよ。
へー、
わざとそのスラッシャー映画っぽい予告編とか、しかもこれ監督が実はすごい人が撮ったりとか、あのダニートレフの主演の映画が勝手に作られちゃったりとかを勝手にそれ挟んで予告編が入って本編があって、しかもその本編も途中でフィルムが焼けて飛んじゃってるとか、コマ落ちがしてあるとか、映写ミスが落ちるっていう風にわざと当時の映画に作ってっていう企画の中のデスプルーフって一本でクエンティン・タランティーノが作ってるんですよ。だからちょっとこう見るとその予備知識ないとうんっていうシーンが出てくるんだけど、うわ全部あったなんですよ。で、あらすじ言いますと、あのデスプルーフって言ってタイトル何かっていうと、デスプルーフ、あのウォータープルーフのプルーフ、あの耐性のプルーフなんですよ。水に 対するからウォータープルーフ、デスプルーフだから死なないって言うんですよ。何かっていうと、そういうデスプルーフの車に乗ったスタントマンマイクっていう殺人鬼の話なんですよ。何かっていうと、スタントマンマイクっていうのは気に入った女性を車でつけてガーって加速して事故を起こすんですよ。でも自分はバッキバキに防御が強い車に乗ってるから死なないけど大怪我するけど、スタントマンだから受け身も知ってるから大怪我で済む。でも相手は確実に即死するぐらいのスピードで突っ込むっていう。だから罪にならない、事故です。だから気をつけてね。で、保険とか入ってるから大丈夫です、スタントマンだから生きてないけど、こういう不幸な事故がありましたっていうので殺して性的快感を受ける
実施者。
そうなんだけど死刑にはならない。だから病院出てきて何度もやるんですよ。自分も怪我してるわねっていうのをが主人公の映画なんですけど、これの何がすごいかっていうと、まあ見てわかるんですけど、これ詳しく言えないですけど、前後半に完全に分かれてるんですよ、この映画で。この前後半でそういう殺人鬼映画の、実は A パート B パートに殺人鬼映画っていうのは2つに大きく大別できるってことが、実はこれ見れば一発で分かります。
あ、他のその殺人、
そう、殺人鬼映画とかもいろんなジャンル を実は2つに分かれて、この2つのタイプのものを一本で楽しめる作りになってますよ。これはタランティーノがわざとやってます。でしかもタランティーノってのは特徴的に、あの無駄な会話ってのがよく言われるんですよ。あの話の本筋と全く関係ないダラダラした会話っていうのがめちゃめちゃ長いですよ、この間も当然。でも実は最近の例えばイングロリスバスターズとか、あとはジャンゴつながりしものって、最近の映画ってこのダラダラ会話をわざと結構やってる、かなり効果的に使ってるシーンっていうのが実は多くなってきて、これの実は走りがデスプルーフで実験的に試されてるんですよ。
イングロリアスバスターズとかってそんなないよね。
でも冒頭のさ、
あれはね、
そう、冒頭のわざとやってるじゃない。
あ
の
あそこよ、
クリストフ・バルツがわざと長く喋るシーンっていう超いいシーンなんだけど、そういうこのダラダラ会話を実は仕掛けとして使うっていうのを、多分デスプルーフが極めて明確に最初にやってる。
前って本当に誰からやってるのかな、あれ。
うんとね、正直
昔からね、
ちょっと寝かせるとか、ちょっとシーンをわざとこう段取りで、ここで絶対いいシーンが来るんだろうって1個外すっていう効果でやってるんだけど、外すだけだったのがデスプルーフは外すことに意味がある。これによって中盤に当然なんだけど大クラッシュシーンがあるんだけど、それのその大クラッシュシーンによる全部布石にその長ゼリフを使ってるんですよ。これがその大クラッシュシーンがもう本当に写生感がある、超いい大クラッシュシーン、もう映画史に残る大クラッシュシーンが実は中盤に出てきます。でそれがその後実はあの裏返ってもう一回あるクラッシュシーンみたいなものが2つ用意されるんです。ここでその殺人鬼映画の二面性っていうもの言っちゃうと、怪獣映画とモンスターパニック映画の違いみたいなところまで実は批評的に切り込んでいるっていう超すげえ映画でも、全然それが面倒くさいんじゃなくて、見て2つの面白さが1本の映画で味わえることによって、あ、こういう映画の楽しみ方って実は2種類あるんだっていうのに多分気づく仕掛けにわざとなってると思う。だからタランティーノって実はすっげえ映画上手くて、めちゃめちゃ構成とか巧みにできるんだけど、あえてそれをしないっていうのが特徴なんだけど、それがあえてこの人してないんだな、実はすげえそのトリッキーな作りをしてるんだけど、それがもう直感的に面白いっていうので見て止めるから、そういうなんだろうな、 多分そういう殺人鬼が出てくる映画とかがそういうの避けてる人も多いと思うんだけど、実は超面白いよっていうのが多分デスプルーフ見るとなんかもう分かってしまう。タランティーノのあまりの上手さにスッて飲み込めてしまう。ぶっちゃけ冒頭序盤ちょっとだるい部分もあるけど、全部仕掛けなんで、それも映画的にここ下手じゃないっていうのも全部仕掛けてあるんで、我慢して1時間見てみて、わかるから言ってる意味が。でそこまで来たらもうあと後半見れるんですけど、ああなるほどっていう部分が多分わかる。だからちょっとそういう映画苦手な人にこそ見てほしい。
シネフィルじゃなくても楽しめる。
いやで、たまにデスプルーフって1年に1回ぐらいどっかの映画であのグラインドハウス上映会やってるんで。
グラインドハウス上映、
つまり元の4時間版、これって日本で公開されるときに切り分けられたんだよ、1本ずつに最初上映されるときに。もう私ブチ切れたんだけども、でたまにオールナイトとかでぶっ続けてやってるところなんで、その時に絶対見てほしい。それが真の面白さ。あのちなみにもう一本はあのプラネットテラーっていうロバート・ロドリゲスっていうゾンビ人が撮ったゾンビ映画なんですけど、あの片足を食われた女の子の片足にマシンガンを装着してあの撃ちまくってゾンビを殺しまくるストリップダンサーの話っていう、まあ、あらすじ聞いただけで頭悪いなと思うと思うけど、頭悪い映画。あの途中ね、なぜか足にグレネードランチャーを装着してドーンって爆風でジャンプするっていう超いいシーンがある。ここだけ見てほしい。
それは別の映画の
別の映画なんだけど、もともとは
一緒だった。
セットで上映することに意味がある。でも日本では残念ながら映画として公開されるときも DVD 化されるときもバラバラで撮られてる。だからぜひこれが一生の時に見てくれると2倍楽しめます。
DVD を2枚借りるっていうのもあるね。
あるある。でも2枚借りると、あの2枚借りるとちゃんと予告編入ってるんで、特定ので予告編入ってるんで、あとでこの予告編 の、 あのマチェーテっていう映画をダニトレホ主演で本当に映画化したりします。
あ、そうそう、さらに
スピンオフじゃないけど。
あ、
でマチェーテに関してはマチェーテキルズって日本名もあります。シリーズ化されてます。マチェーテに関してはあのいろいろ言いたいことはあるんですが、まあ、あの見なくてもいいです。ただあの好きな人は好きです。私は見に行ってあの1対1で深夜の映画館で行ったら1人でした、マチェーテは。1対1でダニトレホと90分間対マンしてました、私は。まあ、このぜひこのデスプルーフはあの入門編という意味でもあるし、そういう映画好きな人でもうなるっていうか、まあ、そういう映画好きな人は見てると思うんだけど、そういうなんだろうな、いわゆる殺すシーンが楽しいスラッシャー映画的な楽しみ方もできるし、スリラー的なサスペンス的な展開もあるしっていうのが一本で二つ、一度で二度おいしい追加版メロン版みたいな映画ですので、ぜひ俺はおすすめです。
結構怖いか。
もちろん残酷描写はあるんだけど、残酷描写に関してはそのクラッシュシーンだから割と一瞬なの、うん、実は
ネチッコクみたいなの
がある。そうそうそう、拷問シーンとかがあるわけじゃなくて、あの、まあ、序盤はほとんどそのスタントマンマイクっていうのが女の子の足とケツをずっと見てるシーンばっかりだったから、そういうシーンのネチコさで言えば、まあ、タランティーノ足口で有名なので、すごいよそれは。本当にね、あの何って思うこともあると思うんだけど、我慢してみて序盤は。それ意味があるから、それとないんだけど、ないってことに意味があるから。
その車のやつと足にマシンがつけてるこの話は別なん
だ。別の映画、
本来は一本
だったんだけど。
なるほどね。
でもあんまり俺はプロジェクトテラーに関しては、あ、ロバート・ロドリゲスだなって言って温かい目で見守る映画なので。そう、
意味なし会話だけど意味はある。
意味なし会話っていうのを構造的にちょっと一個ポストの面で使い始めたっていう感じで、
そういう作品の構造の中では意味がある。
そうそうそうそう、そういう感じかな。
なるほどね。え、それデスプルーフ。
デスプルーフ、
死に耐性があるんですよね。
そう、
死なないんですよね。
耐死っていう、耐死の車に。
アンブレイカブルですか。
アンブレイカブル、だから事故ったけど生き残ったって意味では
アンブレイカブル。
アンブレイカブル、レイカブル出てこないけど。
では
アンブレイカブルもおすすめです。
いやいやいや、おすすめじゃない。
ブレちゃんブレちゃん、
はい、てか、はい、
次のあれなんかお題とか誰か。
え、その前にこれジャッジするんじゃない。
あ、そうだ、どうですか。
じゃあ、せーの。
みんな、みんなでやる
あ、みんなでやるの
忘れした。
そうだ、そう。
みんなでやるの、なんだっけ、なんか言ってなかったっけ、
なんだっけ、なんだっけ、星いくつでしょ、
星いくつでしょうか、
じゃあ星いくつでしょうか、あ
って言えばいいのね、
うん、そう
で、見たいでもないですか、
見たいでもないです
か、あんたが言ったの、星いくつでしょうか、
星
7つです、
じゃ違う違う違う違う、だからいくつでしょうかっつったら、うちら他の4人が見たかったら手挙げんの、
あ、なるほど、
はい、星いくつでしょうか、
星
見たい、
2か、
星2つ、
いや2いくつでしょうか、そこしか言わないでよく分かんなくなる、
あ、そうかそうか、カズマとシムは挙げなかった、
そうか、
そんなにか、でなんか私さ、あのもう一個の足にマシンがつけてる女の子の話とか気になっちゃって、
こっちが、
はい、こっちの方に惹かれてしまった、
だからセットで見ればいい、
だからでもセットだから、でも今はさデスプルーフの話だったじゃん、
あ、そっか、ネズミちゃんはね、
すげえ途中まで、あ、面白そうだなって思って聞いてて
マシンガンの話、
手挙げてマシンガンの時にえってなっちゃったから、
いや、プラネットとか喋んなきゃいけない、
心がときめいてしまったから、
そっちを見てる、は
いはい、プラネットとか大したことないよ、
両方見たくなったんだけど、ちょっと心が動いてしまった、
ロドリゲスだからね、やっぱりそのタランティーノとは
ちょっと違いますから、いやタランティーノはね、実はね全然当たってないのでね、あんまピンときてないからね、
見たい、あんまり、
うん、そう、ちょっとそれは見てほしい、
俺タランティーノが好きすぎるっていうのはあるんだけどね、これ
に関しては
、いや、なんか俺もそんなにかな、
そうなんだ、パルプフィクションよりレザボード
って、じゃあ次ある人、
はい、
次こんなのを探してきてほしいってやつ、
じゃないですか、
なんだろうな、
なんか塩原さんとか鹿島さんとかないですか、
そうだな、じゃあ俺行こうかな、
お
なんか昨日ちょうどあのボーイズオンザランを読み終わったっていうのもあって、
最終話やばいでしょあれ、
最終話やばい、
最後の一コマで号泣するでしょあれ、
何しようお前は笑っているかっていうあの最後の一コマ、まあすごいんだけど、まあそういうのが好きで、ボーイズオンザランも好きだし、この間まで日々ロックも最終巻まで買って読んで、俺セキトエレジーも好きなわけで、まあああいう男の子は頑張る系の映画であったり漫画であったりっていうのはすごく好きなわけですよ、まあ単純にああいうヘタレな男が頑張るもので、かつできればアラサーものだと嬉しい、
なるほど、
あ、
同世代の男が頑張る、
ボーイズオンザランって29とか28ぐらいの話じゃなくて、あの2回目の青春の話、2回目って、まあ、彼にとって初めてなんだろうけど、ぐらいの遅れてきた青春ものだとより嬉しい、
なるほどね、だから30代ぐらいの、まあ、ちょっとね、ちょっと童貞感が流れる、ま
あ、そうだね、童貞感はちょっとどうしてもあるかもしれない、でもそうだね、
それ映画でも小説でも
映画があれば一番いいな、映画があれば一番いいな、
ボーイズオンザランの映画を見る
いや、あれは最後まで描かれてないって聞いたので、
あれはそうです、
花が出てこないって聞いたから、
そうなんですよ、
花出てこないんだ、千
春
ちゃんが帰るまで、
千春ちゃんがね落ちないんですよ、あいつが罰せられないんですよ、あの女が、
それじゃあちょっと半減ですな、
でも黒川名誉かわいいよ、じゃあちょっと、それじゃちょっと探してみます、
なんかそういう系の
やつ、心当たりはいくつか、
うわすごいな、
しかもさ、もう一回例でさ、ボーイズオンザラン出ちゃったらさ、
うん、ね、あれを、
いやだから全然違うアプローチの出してくれた、そしたら
多分洋画でやってるんじゃ
ない、洋画でねいくつかね、それはあの辺の、要するにこの辺のアメリカの童貞コメディの
路線、童貞コメディっていうとちょっとまあ語弊があるじゃないですか、僕はやっぱり30代の男子なんでちゃんとセックスもしててほしいし、で例えばさ、なんだろうな、まあ、あのみんな好きなさ500日のサマーとかってさ、あのその年代の人ゆえの童貞感じゃん、彼ってちゃんとセックスもしてる人だし、
セックスを経た上での童貞
感、ね、そうなんだよね、そうに俺すごい共感するの、セックスをするんだしたし、そういうのもあるんだけど、そうじゃないんだよ童貞感っていうのはっていうのがあるの、うん、俺の中にあるの、
だからそれすごく
それ持ってるから、そこに共感したい、そういう映画を見たいな、
じゃあ多分一本パッと浮かんだのがあるんで、多分それでいくと思います、
なるほど、ちょっと楽しみにしてます、
ね、
うん、
次週に続く、
はい、
はい、
じゃあこんな感じで、
はい、
私の なんだっけ、朝越しビブリオでした
。これかよ、本当に。
過去仮でした。
オリエンタスラジオと同じパターンじゃない
じゃあそんな感じで、アガリスクの柏と、
はい。あ、コントリックスの告知
です。あ、そうそうそう。
あ、そう、あの、新宿コントリックスボリューム13に近づいております。
はい、
5月24日、日曜日、珍しく日曜日の開催です。18時会場、18時半開演で、チケットが、
わずか
売り切れると売り切れないとかって言われたので、ぜひご一緒にください。はい、サーク団体が、ちなみに、この間行ってないよね。
行ってない。
アガリスクエンターテインメントと、子羊図っていうところとジョナサンと、キャンディーローズ、
はい、
という4団体でお送りいたしますので、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。で我々は11月13、14の内限の全国版新宿フェイスまでとりあえず走り続けるので、
はいはい、
ぜひご期待ください、はい、という感じでございます。
でや、
はい、何じゃあその感じでアリスの鹿島と
富坂と
遊ぶしょ。
清原と
シムでした。
バイバイ。